7の情報宅急便では、スポーツ活動、ボランティア活動などを紹介してまいります。出演してみたいという方は、ぜひ大和ネットクラブの掲示板へ書き込みしてくださいね。また大和ネットクラブの活動に協賛し応援してくださる方も募集しております。詳しくはメールでご連絡ください。お待ちしております。7の情報宅急便。さあ、それでは今日の奈良の情報宅急便は、またまたゲストをお迎えいたしました。奈良県御所市にあります葛城窯、宇野川和正さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。宇野川さん、今ご紹介の通り陶芸家でいらっしゃるんですね。
そうです。
はい、私陶芸家の方とお会いするの初めてなんですよ。よろしくお願いします。
こちらこそ。
さて、宇野川さんなんですが、実際その陶芸を始められたのはいつ頃からなんでしょうか。
もう昔のことで忘れてしまいました。
あれじゃあもう小さい時からですか。
いい、20歳過ぎぐらいから。
そうなんですか。何かきっかけとかはあったんでしょうか。
一番言いにくい質問で。
あ、そうなんですか。
その答えがね、はずみなんです。
はずみ、どんなはずみで。
本当にただの
はずみで。あ、じゃあ誰かに勧められたとか、そういうのではなく。全くなし。でもじゃあきっかけは、まあそのはずみで始められた陶芸ですけど、かれこれうん十年。
うん十年です。
続けられて、はい、でもそれもすごい出会いですよね。
ね。
一番最初に作られた作品っていうの覚えてらっしゃいます。
すぐそういう焼き物をするような場所に、あの、なんていうか学校みたいなところに行ったもんで、はい、基礎的なとこから行くもんだから、
はい、
最初に作ったものって何もない。
ああ、そうなんですか、はい、陶芸の学校っていうのがあるんですか。
そうです。
へえ、じゃあそちらで実際その基礎をみっちりと勉強して、それから独立されたという形なんでしょうか。
そうそうそうそう。
陶芸って、まあ、例えば信楽とかいろいろありますよね、はいはい、宇野川さんはどういうものになってくるんでしょう。
僕のやった焼き物っていうのは中国の13世紀ぐらい、南宋時代に中国がやっておった天目っていう焼き物で、だから日本にはないジャンルなんです、はい、
あ、そうなんですか、はい、天目っていうのはその焼き方の種類ということで考えてるんですか。
あの、天の目と書きます、
うん、天の目、はい、
だから夜空のイメージですんで、
イメージ、見た目、その形、はい、でこれすごいね、キラキラキラキラしてるんですよ、はい、これがその天目っていうことで。
そう、結局天目っていうのがあの夜空に見えて黒いというイメージがあるんで、
はい、
でその中に星が浮いてあってキラキラしてるのが天目って言います。
確かにベース黒なんでしょうけど、そのキラキラ光ってる部分もあって、なんかこうシルバーっぽい感じがしますよね。
そうですね。だからこのシルバーが比較的は僕の特徴というか、あまりないんだろうなと思うんですけど。
確かに私も初めて見たんですけど、すごい綺麗だなって思ったんですよ。
ありがとうございます。
でも宇野川さんはこういう作品を、まあ、その基礎を積まれて学校に行かれて、うん、で即作り始められたんですか。
これもね、僕があの京都の府立 の工業試験場というところに入っておった時に、そこの上長から宇野川これを勉強しろと、
はい、天目をやれと
資料を渡されて、
はい、
何がないのかさっぱりわからない。
そうですね。
で、はいというのがスタートで、だから焼き物始めたのも同じで、
はい、
弾みで、これも弾みで、
弾みで。でもその弾みが一番の出会いで天目と出会ってからは、うん、天目というこの焼き物をずっと続けていらっしゃる。そうです。
やはり釉薬のレベルから言ったら一番難しいレベルのものだと思うんで。
あ、そうなんですか。
だから本来でしたら挫折をするような時期、うんうん、その時期にまだ挫折するところまで いけないんで、
到達する地点が高すぎる。
高すぎるから10年ぐらいは何度もなかった
。じゃあもう言ったら下積み十数年みたいな。
そういう感覚。
あ、そうなんですか、はい、じゃあその間はまあもちろん作り続けてらっしゃるでしょうけど、はい、納得できるものができない状態っていうことなんですか。
そうです。ですからもちろんこれやっていう間にはあのいわゆる青磁とか白磁とかカラスとか、カラス風っていうのかな、そういうものは一応やったんですけども、まあ自分に一番合うのはどれだろうと思いながら天目やっておって、やっぱり結局最終的にこの黒い焼き物が残っていった。
先ほどのお話の中でこの天目というのは、まあ中国の方でね、うん、ある焼き方だと、で先生から資料を渡されたとおっしゃってたじゃないですか、うん、普通焼き物の世界って師匠と言われる先生がいらっしゃって、うん、その方について弟子入りして勉強してなんてイメージがあるんですけど、宇野川さんの場合はそうじゃないんですか。
あの、誰も面倒見てくれなかった。
え、そうなんですか。 でもそれでよく、まあ、変な言い方ですけどここまで続けられたというかこれだけの作品作られたっていうのはすごいですよね。
ね、言われてみればそうだと思うんだけどもその実際やってるとなんていうかな目標がちゃんとあるので今まで持ったんじゃないかなと思う。
今目標ってお話ありましたけど、うん、ちなみにその宇野川さんの今の目標っていうのはどういうものなんでしょう。
簡単に言えばイメージしたものがイメージしたようにできるようなことが
じゃあそれって、うん、まあ達成できた時もあるでしょうけどもちろんそうじゃない時もあれば、
あぼちぼち来たかなと思った瞬間に、うんうんうん、もう過去のものになってしまうんでだから次の課題がすぐ見つかってくるんで
先は長そうですね。
だから無理みたい
そうなんですか。でもその目標に向けて日々焼き物を焼いていらっしゃると、う
ん、だからあの目標が一体何なのかと、うん、
はい、
あの目標探しみたい自分探しみたいなもんですよ。
ああもう本当にでも人生そのものという感じがしますよね。
ちょっとかっこよすぎてね
さてそんな宇野川さんなんですけれども、はい、まあ、陶芸家としてね、活躍もされているんですが、はい、プライベートの方ちょっとお伺いしてみたいなんですけれども、はい、実はなんかあの神社で生まれ育ちというふうにお伺いしたんですが、
はいはい、一応神主の息子です。
あ、そうなんですか。じゃあ実際神主さんみたいなことされたりなんていうことはあるんですか。
全くございません。
全くない、はい、あ、そうなんですか、はい、それはあの奈良にある神社で。
そうです、自宅の隣に、はい、にあります。
そうなんですか、なんていう神社ですか。
桂木水戸市神社。
水戸市神社、はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですよね。
結構古くて歴史がある神社みたいです
ね。そうですか。あ、じゃあそちらのお手伝いとかはあまりなさらずに、
はい、
陶芸の方をされていると
そういうこと
でもご家族の方はどうですか、陶芸をされているということに関しては。
これしかできないし、
いやいやいや、
だからこれでなんとか今まで来れたんでまあまあ良かったんじゃないかなと思ってるんじゃないですか。
そうですか、うん、でもやっぱり苦労もね、それは十何年の下積みというか納得できるものまでかかるっていうのを聞くとご家族の方なんかも心配されたりっていうのもあったんですか。
いやーというのも、うん、まあなんか一生懸命やってるから良かったんじゃないですか
好きなことやってるのが一番なのかもしれないですね、
うん、まだ好きっていう感覚今まで持ったことがない。
好きじゃないんですか。
好きという余裕までいかない。
うん、10年やってらっしゃっても、うん、
ただやってると土を触ったりしてるとホッとするだけで、好きとか嫌いという感覚になったことがないまだ。
そこまで行くのって一体どのくらいかかるんでしょうね。
無理
無理ですか。
無理みたいです、ね、
いやいや、でもまた今度は80歳ぐらいになった時にお会いしたらそろそろ好きになってきてるかもしれないですよね。
なったらいいですけど ね、
まあ、その、 あの神社の方で、はい、なんか今度あのイベントもあるそうですね。
そうなんです。23日ピアニストの榊原明子さんと小野花吉さんという方が来ていただいて、はい、炎のコンサートです。
いいですね、うん、そういうコンサートってよくあるんですか。
それこそプライベートになりますけど、うん、うちの嫁さんが新刊の資格を取ったもんで、はい、うん、後を継ぐことになったんで世代交代がぐんとなったもんで、
はい、
僕の親父では考えつかないことは考えていてやって
る。でも今はね、本当お寺でもコンサートされたりとかね、神社もいいですよね、そういうのね、
やっぱりあの山をバックに、うん、一軒家ですからね、静かなところで生のショーとか、
うわ贅沢、
聞いていただいたらいいかなと思います。
またぜひこれからもそういうイベントは、
そうですね、
ちょくちょくあるといいですよね。
まあそうなってくれたら ね、
またぜひその時にはヤマトネットクラブの方にも教えてくださいね。
こちらこそ
お願いいたします。さあそんな宇野川さんなんですけれども、実際の陶芸の今度個展についてお話をお伺いしてみたいんですが、
はい、
個展はもうすでに何十回とされてるんですね。
だいたい年に 3,4 回、
はい、
かけるやった年数になりますから
何十分とやってらっしゃると、はい、でその中で一番覚えてる個展って宇野川さんの中でありますか。
僕の本当のデビューがいきなり高島屋さんで、
大阪の高島屋ですね、
はい、ですからその時に向こうの美術部の方がその個展の前5年ぐらい前からいつ持ってきてもいいよって言われておって、うん、言われてから5年ぐらい経って持って行った時に OK が出たんで、
いいですね。
しかその時の、 あの並べられるという時が一番嬉しかったですね。
あ、じゃあ初個展の時がやっぱり一番印象深い。 そうですね、その時はちなみに何点ぐらい出展されたんですか。
やっぱ同じぐらいだと思いますよ、
70点ほど、はい、あ、でもそれだけの作品を作ってだからこそ個展に臨んだ
と、そういうことなんですね、
いう感じですよね、はい、そしてその初個展からまた何年も経ちまして、はい、今回また同じく高島屋さんでの個展があると、はい、これは日程はいつからになるんでしょうか。
12月の7日から1週間ですか、
はい、恒例という感じですね。
でもなかなか厳しいところですから手を抜くといつ 首になっちゃうから気をつけないと。
今回のこの宇野川一正作刀展、はい、12月7日から13日まで1週間大阪高島屋で行われるということなんですけど、はいはい、一番の見どころをちょっと宇野川さんから教えていただけますか。
やはり天目やってますので、天目の綺麗さと、あと僕どちらかというと彫刻が好きなので、
彫刻、うん、はい、
ですからその生徒サビの方で立体的なものを作っていきます。ですからいわゆるオーソドックスな焼き物と少しオブジェっぽい立体物を、その2つをこううまく考えてくれればいいなと。
本当にこう器ばっかりではなくて、置いて眺めて楽しむものみたいなものも作ってらっしゃる。
そうです、置いて眺めるのもその空間をうまく使えるので、これも用かな、用の美かなとか思って。
面白いですね。じゃあ本当に見ていて飽きない、いろんな種類のものを楽しめる今回の作品展と、
そうなってくれたら
嬉しいなと。実は宇野川さんのホームページの方もね、はい、いろんなお部屋がありますよね、はい、焼き物の部屋だとか、はい、あと洋物の部屋なんていうのもありますけど、はい、あの中でもお気に入りのお部屋とかは宇野川さんあります？
いろんな部屋はあるんですけども、はい、つい先日やった山梨の
個展、
はい、個展は建物が凄まじくいい場所だったんで、
どんな建物だったんですか？
築200年で、で家の端から端までが弓を引ける広さ、長さがあるんですよ。
めちゃめちゃ広いんですね。でその中にざっとこう並べて、はい、でもそれだとすごい落ち着く感じですよね。
そうですね。ですから全部が本物の建物ですんで、偽物を持っていっちゃうと
バレます。バレバレですね。
だからこういう百貨店とか画廊さんでの個展はやっぱり並べやすくなってるんだけども、そういうところは全然そういうのじゃないんで。
ですよね。もともとは家ですもんね。
家ですから。そういう場所に並べやるとやっぱり、うん、自分でもなんか感動しました。
ああ嬉しいですよね。実際に並べてみて本当にそこにしっくりと馴染むというのはやっぱ嬉しいもんですよね。
そうですね。
さてちょっと私ね、陶芸家の方にお会いしたら聞いてみたかったことがあるんですけれども、はいはい、まあ、焼き物というと、はい、最近ではね、よくこう収集をして楽しむ方いらっしゃいますよね、はいはい、そんな方の場合は実際こう使うわけじゃなくて、はい、本当にこう器でも眺めたり、はい、見たりするだけの方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、陶芸家の方から見たらやっぱり器って使ってもらいたいものなんですか？
使ってもらうために作っているんで、うんうん、最近は本当に皆さんお使いになりますね。ですから僕らの場合はいわゆる切り箱に入れて、はい、箱分けをしてという段取りになってしまうんだけども、うん、もう今はもうみんな箱もいらないよと、帰ってすぐ使うから。
あ、そうなんですか。
うん、だからそういう方が多くなってきたんで、やっぱり僕なんかが最初始めた頃とは全然変わってきました。
それはやっぱり嬉しいもんなん
ですか？嬉しいもんですね。
そうなんですか、じゃあ一体こういう器とかはどんどん使ってあげた方がいいんですね、はい、
そうす、使うとやっぱり命入ってきますね、
はい、なんかよくね、使っていくうちに手に馴染むとかよく言いますけれども、はい、なんかこう壊しちゃったらいけないとかね、すり減っちゃいけないとかって思って直しちゃってる方も多いですよね、
はい、ですから所詮焼き物は最終的には壊れるもんですから、
命あるものみたいなイメージ、
そういうイメージで
なるのかもしれないですね、はい、じゃあもしお家に大切に取ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひ使ってくださいと、
はい、ちゃんと箱から引っ張り出してください。
そうですね。直しきりにしないように。
そうですね、
はい、お願いしたいと思います。さて、宇野川さんなんですが、まあ、奈良で生まれ、そして奈良で育ち、はい、現在も奈良に在住ということで、はい、一つ奈良で住んでいてよかったな、この作品作りに関して奈良にいてよかったなっていう部分って何かありますか？
ちょうど住んでいるところがそのまま神社の隣ですし、後ろが山ですし、で金剛山が綺麗に見えますし、木と空気と何とも言えない冷たい湿気を感じるんで、それは良かったなと思いますね。
じゃあ奈良の自然が
宇野川さ
んのその作品に生きてきていると。
そうですね、
じゃあこれからもまだまだ奈良で作品作りをされる
でしょうね。
ですね。なんかこう奈良らしいといったら変ですけれども、うん、奈良をイメージさせるような作品っていうのはあるんですか？
ほとんど表には出さないんですけれども、陶彫っていうか鬼笠作ってるんですよね。
陶彫、
はい、
陶器の陶に、
うん、まあ、彫刻の彫ですけども、
彫刻の彫、
はいはい、ですからそれこそ、まあ、僕なんか仏さんが来れないんですけども、はい、そういう感覚で例えば風小僧を作ったり、雷小僧を作ったりして、そういうのをしてやってると、やっぱり他の地域の方から、うん、奈良やねって言
われる。やっぱり現れてくるもんなんですかね。
うん、言われますね。自分ではそういう意識してなかったんですけどね。
でも普段こう身近に接しているものっていうのが出てくるのかもしれない
ですね。そうですね。
その作品っていうのは見ることはできるんですか？うん、
ホームページも最近だいぶ削除しちゃったから、もう一回復活させます。
ぜひ あ、そうそう、ホームページで思い出しましたけれども、はい、ご自宅に工房と、はい、そして作品を拝見できる場所があるんですよね。
はい、はいはい、そうです。
こちらの方でもいろいろまたお邪魔して拝見させていただいたりなんてことも
ちろん
できるんですか。はい、あ、じゃあこれぜひ一般の方も来ていただきたいですね。
そうですね、あの見ていただいてやっぱりこういうものあるんだなと、ちょっと違う焼き物もあるんだなと、それだけで十二分ですんでね。
そうですね、はい、いや私も今日初めてね、実はお会いして、そして作品も今日初めて見せていただいたんですけど、本当に陶芸、その焼き物というイメージをガラッとこう覆すすごい素敵な作品を、
ありがとうございます、
はい、見せていただきましたので、ぜひ実物見ていただきたいですね。
そうですね、
わかりました。さあ、それでは改めて今度のね、高島屋さんのこちらのイベントについて、はい、もう一度ここでご紹介をさせていただきます。はい、宇野川一正作陶展、平成17年12月7日水曜日から13日の火曜日まで、場所が大阪の高島屋6階美術画廊で行います。こちら入場は
もちろん無料です。
無料で、はい、はい、ぜひ作品ね見ていただけるいい機会だと思いますので、はい、そしてもちろん奈良の方はね、宇野川さんのお家の方にもぜひ見に来ていただきたいと思います。さあ、それでは宇野川さんからこの大和ネットクラブ放送をお聞きの方に向けて一言お願いしてよろしいですか。
あの、初めてここにお邪魔してもっと緊張するかなと思ってるんですけどいい雰囲気で話していただいてありがとうございます。はい、あの、また焼き物も、僕の焼き物だけじゃなくっていろんな焼き物もありますので、楽しんでもらったらいいかなと思います。
わかりました。そうそう、そういえばあの陶芸を教えたりもされてるんですよね。
そうです。
ああ、じゃあぜひそちらの方も興味ある方は
どうぞお越しください、
行ってみてください。はい、そしてホームページに詳しく掲載されておりますので、大和ネットクラブのこちらのページからリンクでご覧いただけるようにしておきますので、
ありがとうございます。
はい、ぜひ見てみてください。はい、さあ、ということで今日はですね、桂木窯宇野川一正さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
奈良の情報宅急便でした。